ヨハネの黙示録第10回黙示録3章の14節から22節をお読みします。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者、私と共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。ヨハネの黙示録10回目のメッセージを迎えました。今日のタイトルはラオディキアにある教会へです。さあ、いつものようにおさらいから始めます。アウトラインチャートをご覧ください。私たちは本文の中の2つ目の柱、今あること7つの教会への手紙というところを学んできています。先週は6番目の教会、フィラデルフィア教会について学びました。さあ、フィラデルフィア教会、良いか悪いかで言うとどちらの教会でした？良い教会、どのぐらい良い教会ですか？ね、ものすごい良い教会です、ね、午前中の礼拝ではめっちゃ良い教会って言っている若者じゃない人がいましたけれども、ですからこの教会、イエス様からお叱りの言葉がない、さらに訓練が与えられますよという知らせもない、まあ、とにかく祝福の約束に満ちた内容でした。フィラデルフィア教会はおそらく小規模の影響力もない教会であったと思います。しかし彼らはどんなところが素晴らしかったんですか？彼らはイエス様の言葉を守っていた。これです。もうこれだけなんです。イエス様の言葉を守り生きるときに成長が与えられ、イエス様からべた褒めしてもらえる教会になります。イエス様はそんなフィラデルフィア教会に素晴らしいプレゼントを準備し、それを見て見てと呼びかけました。御国の門が開いてるから見てね、迫害する者たちから守るから見てね、そしてイエス様がくれる将来の計画が見えるから見てね、もう素晴らしい祝福が注がれているのを見上げて歩める。そのことを教えてくれました。そしてそれだけではなく、患難時代から守るよ。将来新天新地において一緒に住めるよ。そこでは大切な役割を任せるよ。まあそういう約束まで与えたんですね。そしてこの祝福の源となるのが、イエス様の権威です。イエス様が神として持つ権威によって、すべての 約束が実現していくことになります。フィラデルフィア教会はイエス様の言葉を正しく守り行うことで迫害の世の中においても素晴らしい成長を遂げた教会です。私たちが目指す教会像がまさにここにあると思います。さあ今日はいよいよ最後7番目の教会ラオデキア教会について学んでいきましょう。ではメッセージのアウトライン、OR シートの左上に書いてありますのでご一緒にご確認お願いします。一つ目が宛先3章14節 A です。二つ目がキリストの特徴14節 B、 三つ目が叱責15から17節、四つ目が奨励18から20節、最後が約束21から22節です。聖書本文の解説の後、最後、ユウさんの応答例として、私がいただいた応答を皆さんに紹介します。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあ、では、カンちゃんにバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、バトンいただきました。今日もよろしくお願いします。さあ、7つの手紙もいよいよ最後ですけれども、この最後のラオディキア教会はですね、なんとイエス様からの褒め言葉がありません。まあでも、そういうですね、一番の問題児への手紙こそが、こうイエス様からの愛が熱く込められている手紙になってます。まあそういう意味ではですね、この手紙は、7つのラブレターの締めくくりとして本当にふさわしい手紙です。なので今日も期待しながらですね、イエス様のメッセージを読んでいきたいと思います。ではまず宛先ですけれども、14節の一文目ご一緒にお読みください。せーの。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ。はい、いつも通りですね、この教会があったラオディキアというのがどういう町だったのか、ちょっとだけ予備知識をお伝えしておきます。下敷きチャートのこの裏面ですかね、7つの教会チャートの一番下、ラオディキアの背景というところをご覧ください。このラオディキアという町は、すごく裕福な町でした。どれくらい裕福だったかと言いますとですね、この町は紀元60年に地震で破壊されてしまったんですね。でもローマ帝国の本国の力を受けずに自力で町の財力で自力で復興できてしまうくらい裕福だったんです。そして町が復興した後もラオディキアは元通り裕福な町であり続けたそうです。で、黙示録が書かれたのは紀元95年頃と言われてますので、もう復興した後ですね。なのでこの町の人たちはもう自分たちの豊かさを誇りに思ってたことでしょうね。それが今日の手紙の内容にもつながっていきます。さあ、それでは今度はアウトラインの2番目です。キリストの特徴というところですね。イエス様の自己紹介ですね。14節の続きのアーメンである方というところからご一緒にお読みください。はい。アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。はい。イエス様はまずアーメンである方と自己紹介されます。で、この背景にはですね、 OR シートの右上に載せてあります旧約のイザヤ書65章16節があります。このイザヤ書の聖句の中で誠の神っていう言葉が2回出てきてるのお分かりになりますか？で、この2回出てくる誠の神がですね、ヘブル語だとアーメンである神となってるんです。 アーメンなる神。でヘブル語のアーメンというのは、まあ、私たちもお祈りの最後で言いますけどね、アーメンというのは言われたことが誠である、まあ、つまり確かで真実だということです。ですからイエス様がアーメンである方っていうことが、同じことが確かで真実な証人と繰り返されているわけですね。でイエス様はここでこれから伝えるメッセージがもう全部確かで真実なんだよ、誠なんだよと強調しておられるんです。同時にさっきのイザヤ書の誠の神、アーメンなる神との関係からすると、イエス様はご自分こそアーメンなる神なんだということもここで言ってるんだと思います。イエス様が神ご自身だっていうことはですね、最後の神による創造の源である方、ここでも強調されています。つまりイエス様こそが万物をお作りになった創造主だっていうことです。後で分かってきますけれども、ラオディキア教会というのはイエス様に背を向けてしまっている教会です。ですからまずイエス様は、あなたが背を向けている私は誠の神なんだ、全世界の創造主なんだと読者に思い出させているんですね。なので今日これから読まれていくのは創造主なるイエス様からのメッセージです。それを覚えてですね、アウトラインの3番目、叱責に入りましょう。まず15節と16節を一気にお読みしましょう。はい。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。はい。いつも通り最初は、私はあなたの行いを知っているから始まってるんです。でも彼らの行いは全く褒められてません。冷たくもなく熱くもない、生ぬるいから口からあなたを吐き出すよとまで言われてるんです。この冷たいとか熱いっていうイメージですけどね、例えば皆さんお客さんにコーヒー出そうとすれば、ちょっと前までね、暑かったですよね。暑い日はやっぱりアイスコーヒーがいいですよね。でも最近ちょっと涼しくなってきたじゃないですか。だからちょっとね、室温ぐらいのぬるいコーヒー出しましょうかってなります？ならないですよね。涼しくなってきたらホットコーヒー出すじゃないですか。で、当時のギリシャ世界でも、出す飲み物というのは冷たいか熱いかっていうのがマナーだったんです。そして、まあ、今だとちょっと考えられないですけど、当時はね、口に合わない食べ物や飲み物はペッて吐き出すっていう習慣もあったんです。だからイエス様は、ラオディキア教会が今のように生ぬるいままなら吐き出すよ、あなたは私の口に合わない人々だと厳しいことを言っておられるわけです。ちなみに時々ですね、この箇所で熱いっていうのは信仰熱心なクリスチャンだ、で冷たいっていうのははっきりと神様を拒絶している人だ、で生ぬるいっていうのはクリスチャンだって自分では言いながら神様を信じてない人だと解説されることがあります。しかし文脈を見ますと、熱いものも冷たいものも良いものなんですよ。イエス様は熱いか冷たいかであれば飲んでくださるんです。吐き出さないんです。 ですから、これはどちらも良い信仰のクリスチャンです。そしてサルディス教会の時に確認しましたが、7つの手紙の宛先は全部まことの信者です。ですから生ぬるいっていうラオディキアのクリスチャンたちはイエス様の口に合わないクリスチャン。イエス様にとって今のままでは役に立たないクリスチャンだったんですね。それでイエス様はラオディキアの人たちの問題をはっきり伝えようとして、もっと厳しいお叱りの言葉を送ります。17節を読みしましょう。はい。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。はい。ラオディキアの人たちは自分たちの豊かさを誇ってたんです。その彼らにイエス様は、実は惨めで哀れなんだって言うんです。もう目も当てられないくらい悲惨で、情けない、かわいそうな状況だったっていうことです。具体的にどう悲惨だったかと言いますと、彼らはまず貧しかったんです。2番目のスミルナ教会の手紙を前に学びましたよね。スミルナ教会は迫害で経済的には貧しい中でも信仰が富んでるって褒められてたんですよね。ラオディキア教会はその真逆ですよ。経済的に豊かな中でも信仰は貧しかったんです。また彼らは盲目でした。ペテロという人がですね、忍耐とか愛を持ってない幼いクリスチャンのことを盲目だって言ってます。後でね、OR シートに載せてあります。第2ペテロの 1-5 から9。そこを後でご確認してみてください。そしてラオディキアの人たちは裸だとまで言われています。当時、今もそうですけれども、公の場で裸を晒すっていうのはもう最大の恥だったわけです。恥の極みだったわけです。イエス様は十字架につけられましたよね。十字架刑につけられる受刑者っていうのは裸にされるんです。で、十字架刑っていうのは受刑者に極限の苦痛と恥ずかしめを与える処刑の方法です。だから受刑者が裸にされて高く掲げられたっていうのは、もうそれだけでも凄まじい恥ずかしめだったわけですよ。話を戻しますけれども、ラオディキアの人たちはクリスチャンとしてね、町の人々にイエス様の栄光を証ししていくべきだったんです。でも彼らは裸の恥を晒してた。この裸の恥っていうのは、詳しくは18節に行ってから取り上げたいと思います。で、ここで誤解がないように言っておきますけれども、富そのものが悪いわけじゃないんです。富に目を奪われていて、イエス様には目を向けてない。そういうラオディキアのクリスチャンたちの心の状態がここで叱られてるんですね。で、同じく悪い状態だったサルディスっていう町の教会がありましたね。でもサルディス教会への手紙では、わずかに生きた信仰の人々がいたって言われてたんです。ただラオディキア教会はそういう褒め言葉が一切ないんですね。ですからこの教会は7つの教会の中で一番まずい状態に陥ってたんです。でもですね、そういう教会にもイエス様は励ましの言葉を送ってくださるんです。アウトラインの4番目の奨励ですね。 まず18節を読みしましょう。はい。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。はい。ここでイエス様はまず、火で精錬された金、次に白い衣、最後に目薬を私から買いなさいって忠告してくださいます。で、この3つはどれもですね、信仰に関する事柄を比喩で表しているものです。それをイエス様から買うっていうのはね、イエス様からいただくっていうことの文学的な表現です。ラオディキアの人たちってお金持ちだったんですよね。ビジネスにも励んでたことでしょうね。だから彼らにとって手に入れることを買うって表現するのが一番ピンときたんですよ。まあ彼らがまず力を注ぐべきなのは富を手に入れることではなくて、イエス様からいただくことだったんです。さあ、改めまして、じゃあまずイエス様からいただくべきなのは何ですか？火で精錬された金ですね。これこそ私たちを本当の豊かなものにしてくれる。信仰が富んでいるものにしてくれるんです。火で精錬された金というのはですね、混じり気のない純粋な金です。で、これは純粋な信仰を例えているんだと思います。イエス様から何かいただくには、まずイエス様に向き直らないといけません。背を向けているイエス様に向き直ること。まあ、そういう純粋な信仰からですね、スミルナ教会のような豊かな信仰への道が開かれてくるんでしょうね。さあ、次にイエス様からいただくようにって言われているのは何ですか？白い衣ですね。これはイエス様によって罪を清めていただくことを象徴しています。まあ、サルディス教会への手紙でも学びましたね、これは。なので、裸であるっていうのは罪と関係している表現だったんですよ。自分は立派なクリスチャンだって言いながら罪の生活にとどまってる。これは公に裸を晒しているくらい恥ずかしいんだっていうことです。ですから、まずはイエス様に立ち返って、その罪を許してくださいと心から悔い改める。そしてその罪を清めていただく。これがラオディキア教会にとっては大事だって言われてるんです。で、最後に何を買いなさいって言われてますか？目薬ですね。地上の目薬は見えない状態を治してはくれません。でもイエス様のくださる目薬は盲目さえ治してくださるんです。で、ここでも大事なのはですね、イエス様によって目を開いていただくっていうことですよ。イエス様はこのメッセージを通して、人々の信仰の目を開かせようとしてくださってます。彼らはイエス様に立ち返って、この言葉を誠の神様からのメッセージとして受け取るように求められているんです。ということでですね、全部ひっくるめて言いますと、18節で忠告されているのは全部ね、イエス様に向き直りなさい、立ち返りなさいっていうところに着地するんです。つまり悔い改めなさいっていうことです。だからイエス様は19節の最後でまとめとして悔い改めなさいって言ってます。でもその前にですね、ものすごい慰めの言葉が与えられるんです。 19節の1文目をお読みください。はい、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。はい、ここすごいですよ。本当に読めば読むほど、イエス様ラオディキア教会をあれだけお叱りになった後で彼らを愛する者って呼んでくださるんです。そして彼らを愛してるからこそ叱ったり懲らしめたりするんだって言われるんです。これまでの厳しいお叱りの言葉は、イエス様が彼らを愛する者として受け入れてくださってるからこそ与えられたものなんです。ラオディキアの人たちにしてみれば、一通り叱られた後でこういう慰めの言葉があるんですよ。これまでね、彼らは自分はなんてひどいクリスチャンなんだって気づかされたでしょうね。まず自分のひどさに、自分の罪に気づいてから神様の愛がわかる。ラオディキアの人たちもここですごく慰められたと思います。さあ、では19節後半を読みしましょう。はい。だから熱心になって悔い改めなさい。はい。で、この19節後半は OR シートの右側の一番下ですかね、私訳を載せておきました。で、私なりにここ訳しますと、だから熱心であり続けなさい、すなわち悔い改めなさいとなります。ラオディキア教会ってイエス様よりも財産に熱心になってたんですよね。イエス様に背を向けて財産に目を向けてたんですよね。ですからイエス様は、私はあなたを愛してるからこのメッセージを送ってるんだよ、富よりも私に熱心になりなさい、私に向き直りなさい、悔い改めなさいと呼びかけておられるんです。そしてあまりに有名なメッセージが語られます。20節お読みしましょう。はい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。はい、ここ有名ですよね。で、時々ね、この有名なメッセージが伝道のメッセージとして解説されるんです。でもここは文脈からすると、クリスチャンになってるのにイエス様を締め出してしまってる人たちへのメッセージですよ。で、最初の戸の外に立って叩いてると、これ原文のニュアンスはですね、もう叩き続けてるっていうイメージです。イエス様はご自分を締め出しているクリスチャンの心の戸を叩き続けてるんです。そしてその呼びかけに応じた人のところにイエス様は入っていって食事をしてくださいます。食事というのは古代の人にとっては今の私たちには想像できないくらい親密な交わりだったんです。だからイエス様は親しく私と交わろうよと呼びかけ続けてくださってるんですね。で、この手紙は今まではあなたと呼びかけられてましたよね。つまり教会全体に呼びかけられてたんです。でも20節では誰でもその人のところに、彼と共にと、教会の中の個人に対する呼びかけに移ってるんですね。教会全体が息を吹き返すには、まず個人個人がイエス様に立ち返る必要があるんです。さあ、さっきこのメッセージを 文脈の中では伝道のメッセージじゃないってお伝えしましたよね。でもイエス様はまだ知らない方への呼びかけにも適応することはできます。今はイエス様を締め出してしまっているという方も、まだイエス様を迎え入れたことがないという方も、ぜひ今日聞いたこの呼びかけを真剣に受け止めていただきたいと願います。私たちはみんなラオディキア教会のようにイエス様から見たら本当に的外れな惨めで哀れな罪人なんです。そういう罪人のためにイエス様は裸で十字架に釘付けにされて恥ずかしめられたんです。心も体も想像を絶する苦痛を通って死なれたんです。しかしイエス様はその死を乗り越えてよみがえった。それから65年後にこうしてヨハネを通して7つの教会に語りかけてくださったんです。そしてこのイエス様が今も生きておられて、私を入れてくれ、共に親しく交わろうじゃないか、私たちに呼びかけ続けてくださってるんです。さあ、7つ目の手紙もアウトラインの最後に来ました。このラオディキア教会にもですね、イエス様から約束が与えられて終わるんですよ。21節、皆さんでご一緒にお読みしましょう。はい。勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て、私の父と共に父の御座についたのと同じである。はい。ここ最近の手紙に出てきた約束に比べるとシンプルですね。シンプルなだけ力強いです。これは将来地上で実現するイエス様の王国で、クリスチャンがイエス様と一緒にその王国を治めるという約束です。ティアティラ教会への手紙でも同じようなことが約束されてました。イエス様は十字架の苦しみを通って復活することで勝利を得ました。そして天に上げられて父なる神の右の座についたんです。私たちクリスチャンへの祝福もそれと同じだって言うんですね。私たちもイエスを信じる者としてイエスにあって一緒に勝利を得る者にされます。そしてイエス様は共に御国を治める王座に私たちを使わせてくださるんです。さては最後22節を読みしましょう。はい。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。はい。今日の手紙もラオディキア教会へのメッセージだったと同時に私たちに向けられたメッセージでもあります。イエス様は今この瞬間もですね、この手紙を通して私たちそれぞれに必要なメッセージを語りかけてくださっているはずです。さあ、ではユウさんにバトンをお渡しします。よろしくお願いします。
はい、カンちゃん、ありがとうございました。イエス様は7つの教会にラブレターを送りました。で、OR シートに入っている地図を見ていただきたいんですけれど、エペソから始まってぐるっと右回りでラオディキアまで回るように、その順番でこの手紙が書かれていたわけです。これ左回りじゃダメなんですかね。ラオディキアがトップバッターで左回りで最後がエペソという順番、これね、多分ダメなんだと思います。ラオディキア教会の人々は自分の教会のラブレターが開かれる前に6つの教会のラブレターの中身を聞いてきたんです。このステップがとっても大事だと思います。6つのラブレターの内容に彼らは大いに心を探られたと思います。イエス様がどういう視点で叱るのか、あるいはどういう視点で褒めるのかが 見えたと思うんです。で、自分たちが非常にまずい状態にあるだろうなと感じているところに、最後ラオデキアにある教会の御使いに書き送れと手紙が始まり、ガツンと頭を殴られたような、そういう厳しい内容を聞くわけです。先の6つのラブレターが7つ目のラブレターを受け取るための準備体操のような役割を果たしていただろうと僕は思っています。ですからイエス様は意図的にラオデキアを最後にしているんだと考えます。さあ、今日も3つの注目ポイントで進めていきたいと思います。で、まず最初1つ目、ぬるいと言われた部分です。熱い教会が良い教会で、冷たいは不信者を表しているって皆さん思ってなかったでしょうか。熱いも冷たいも良い教会のことだとカンちゃんに教わりました。ただ熱いと冷たいの両極端が出てきてますので、僕はもう少し読み込んでもいいかなと思ってます。ちなみに熱い教会とか冷たい教会が良い教会ってことは、ぬるい教会は悪い教会ですよね。で、7つの教会の中でぬるい教会はどこの教会ですか？まずラオデキアですよね。他はどうですか？サルディスもかなりぬるい、つまり悪い教会でした。問題が多かったです。一方、残りの5つの教会は良い教会であると僕はこれまで解説してきました。でもその良さが五者五様といいますかね、それぞれ違うんです。例えばエペソ教会は信仰理解はバッチリなんだけれど愛が足らなかったんです。逆にティアティラ教会はイゼベルをなすがままにさせていたんだけれど愛はバッチリ、行いバッチリの教会でした。ですからまさに正反対、両極端なんだけれど、どちらの教会も良い教会です。イエス様はラオデキア教会に熱いか冷たいかであれと言っているんです。それは信仰理解が素晴らしいエペソのようになってくれ、あるいは行いが素晴らしいティアティラのようになってくれ、もちろん目指すのはフィラデルフィア教会なんだけれど、でもとにかく賭けがあってもいいから熱いか冷たいかでいてくれよ、そういうメッセージが含まれているように僕は感じています。手前に6つのラブレターがあってからの7通目ですから、それを踏まえてイエス様はお前たちはどの教会よりもぬるい、御言葉に聞かないし愛のある行いもしていない、自分たちを富ませることしかしていない、ああぬるいと言われているんでしょう。霊的盲目、つまり心の目が見えていない人の一番の問題は何でしょうか。それは自分が見えていないということに気づいていないという部分です。自分が貧しくて盲目で裸だっていうことが分からなくなってます。これが一番怖いわけです。ですからイエス様は厳しい言葉を持って、まずは見えていないよ、ぬるいよということを気づかせているんでしょう。ではラオデキア教会はどのくらい見えていなかったんでしょうね。ラオデキアという町はすごく裕福な町だったんです。で、教会も一緒に裕福になっていました。どうして教会も一緒に裕福になれたんでしょうか。7つの教会があったアジア州はギルドという組合制度があったんですよね。町によってその規模や影響力は様々だったようですけれども、この制度が全くないとは考えにくいです。また、偶像崇拝やそれにまつわる性的乱れというような誘惑はラオデキアにも当然あったはずです。 まあ、裕福な町ほどそういう罪が蔓延していたとも考えられると思います。で、そういう町において教会が一緒に豊かになってたんです。つまりラオデキア教会は町と同化していた、ギルドにもどっぷり使っていたんじゃないかと想像しています。で、僕の中ではラオデキア教会はソドムという町に住んでいたロトという義人と重なります。ロトっていう人は行くなと言われていたのにソドムの町に引き寄せられて、そしてその町と同化していたんです。ぬるい信仰者のロトです。あのイメージですね。神様がソドムを裁くとき、ロトは神様の介入によってギリギリ裁きを免れました。でもすべての生活を失い、まあ、妻も失って火の中をくぐるようにしてなんとか救われたギリギリの義人です。で、このままではラオデキア教会もロトのような状態になるかもしれない。だからイエス様は厳しい言葉で呼びかけているんです。富を持つことや物質的に豊かな生活をすることは悪いことではありません。神が与えてくださるものだと受け止めてそれを正しく使えばいいんです。でもそこには大きな誘惑がある。そのことを覚えておかなければなりません。私たちを誘惑する三大要素っていうのがあります。それは肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢です。第一ヨハネの2章をお家に帰ったら読んでみてください。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、これが私たちを誘惑する三大要素ですね。二つ目の注目ポイントです。18節でイエス様は豊かになるために三つの買い物をしなさいと言っていました。三つは何でしたか？火で洗練された金、そして白い衣、そして目に塗る目薬です。当時のラオデキアの町は商業が盛んでしたので、金回りが良かったので金融業が栄えていたそうです。銀行がいっぱいあったんでしょう。また黒光りする高級な羊毛の産地として知られていました、ね、高級な衣があったんです。そしてこの町は医学、特に薬学が進んでいて、当時目薬の開発をしていたそうです。つまり金と衣と目薬で豊かになっていた町なんです。だからイエス様はこの3つのアイテムを使って彼らに真理を伝えようとしてるんでしょう。で、一つ目が火で洗練された金なんですけれども、これは純粋な信仰のことだとカンちゃんが解説してくれまして、私たちが純粋な信仰で働くとどこに金が貯まるんですか？ラオデキア銀行じゃないんですよ。天にある口座に宝が積まれていくんです。ラオデキア教会の人々は自分の町の自分の口座に金を貯めることに一生懸命だったんでしょうね。しかしイエス様は純粋な信仰を持って私のために働け、私から稼げよって呼びかけてるんです。そうすることで火で洗練された金、つまり純度の高い主に喜ばれる宝を永遠の場所に蓄えることができるようになります。二つ目に買えと言われたのが白い衣です。裸の恥については解説がありましたよね。まあ、ラオデキアの人々は富に惑わされて良い着物を着ていたんでしょうかね。黒い毛皮を着ていたかどうかは知らないけれど、でもイエス様から見れば彼らは素っ裸の恥ずかしい状態なんです。 彼らは白い衣をイエス様から着せてもらう必要がある。そのために何をするんですか？悔い改めです。私たちも物質的に豊かな生活をしているときに心が裸になっていないか注意をしないといけません。目に見える状況が整っているということが大きな落とし穴になるんです。そのことを覚えたいと思います。3つ目に買うものは何でしょうか？それは目薬です。まあ、当時の目薬なんて効果があったにしてもちょっと良くなる程度でしょうね。しかしイエス様のくださる目薬は盲目だった私たちの心の目をバッチリ開いてくれる力があります。先週学んだフィラデルフィア教会に対してイエス様は見て見てって言われたんです。御言葉を聞いて正しく成長している人たちにはイエス様が見せてくださる景色がバッチリ見えるんです。イエス様が見せてくれる天の門が見えるし、守りが見えるし、神の計画が見えるんです。イエス様はラオデキア教会の人々に、あなたたちは見えてないよ、だから目薬を買いに来なさい、つまり私の教えを聞いて見えるようになりなさいと呼びかけているんです。自分の歩みを悔い改め、イエス様を見上げて、そしてイエス様の教えを聞き、イエス様のために働く、これが洗練された金を買い、白い衣を買い、目薬をイエス様から買うということです。この買い物ができるときにラオデキア教会は良い教会へと生まれ変わっていくんでしょう。最後3つ目の注目ポイントです。改めて20節読みたいと思います。はい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。まあ、カンちゃんが教えてくれましたが、この言葉は未信者の人に対して言われている言葉ではありません。ですから御言葉は文脈で読まないと完全に、いや簡単に誤解をしますよね。で、救われているのに信仰を見失っちゃってる、イエス様を自分の外側に追い出しちゃってる信者に対して語られている言葉です。で、この20節、一つ条件が書かれているわけですよ。なんて書いてあります？そう、誰でも私の声を聞いて戸を開けるならっていう条件が書かれています。皆さん、私たちの心の扉っていうのは自動ドアじゃないんです。イエス様が来てくれたら扉がバーッと開いて中に入れるっていうものではない。イエス様は扉が閉まっちゃって入れないからどんどんどんどんって入れてよって叩き続けてるんですよね。で、なかなか扉が開かないから扉の隙間からこうラブレターを入れてラオデキアに渡してるという状態です。私たちは自分で心の扉を開く、自分でイエス様の方に歩み寄るというアクションが求められるんです。つまりイエス様からいただいた言葉に対する、教えに対する応答が求められるということです。放蕩息子の例え話、皆さんご存知ですよね。お父さんから財産をもらって湯水のように使い果たしてしまった愚かな息子が登場します。でもあの息子は息子っていうポジションは最後まで変わらないんですよ。そして彼は自分が間違っていたと悔い改めて、向きをくるりと変えて父の家いる家に戻ってくる、そういうアクションを起こしたんです。その時父は再び彼を息子として受け入れました。扉の内側に入れたわけです。 お父さんは背を向けて遠ざかっている息子を無理やり引っ張り戻すってことはできないんです。でも息子が戻ってきてくれるのをひたすら心配して待ち続ける、これが外から扉を叩き続けているイエス様の状態です。ラオデキア教会は7つのラブレターをもらったようなものです。このラブレターを受けたことによりハッとさせられて、悔い改めて向きを変えてイエス様の方に戻ってこれるか、閉じている心の扉を開くことができるのか、彼らはそれを問われているんです。彼らがイエス様の方に歩み寄り、心の扉を開くという応答さえすれば、あとはイエス様の方から入ってください、この教会を良い方に導き成長させてくださるんです。成長させてくださるのは神なんです。しかし私たちがやらなければならない応答がある、そのことを覚えたいと思います。今日の解説はここまでです。私たちは7週にわたって地上の教会に語られたメッセージを学んできました。来週は場所が地上から天に移ります。お楽しみに。さあ最後、ユウさんの応答例として御言葉に聞き従うというお題で短く語ります。7つのラブレターを学んで最も驚かされたのは、教会によってこれほどの差が出たという事実です。まあ、この間もこれ言いましたけどね、救いをいただいたという意味ではみんな同じなんです。本当に良かった、ね、救われたんですから。でもその後の信仰生活に教会によってこれほどの差が生まれた、これ驚きですね。良い教会になるために私たちはどうすればいいんでしょうか。突き詰めていくと、御言葉に聞き、そして応答をするっていう、もうこの2つなんです。御言葉を学ぶこのことによって自分の信仰生活が今良い方に向かっているのか、あるいは悪化しているのかが見えてきます。つまりイエス様のラブレターを読まないと自分の信仰の状態が分かんないんです。信仰的に富んでるのか、ね、イエス様から見たら裸なのか分かんない。イエス様の言葉を聞くことで私たちはその基準を教えていただくことになります。そしてイエス様の言葉を聞いた上で道を踏み外しているってことを示されたのであれば、悔い改めて立ち返るという応答をするんです。迫害の中でも信仰を持って歩めと励まされたんだったら、主よそうしますと言って立ち上がるんです。私のために働くようにって示されたらそのように応答する。御言葉から指令を受け、それに私たちにできる応答をお返ししていくということが信仰生活である、このことをもう一度思わされました。皆さんの心の中にイエス様おられるでしょうか、ね、外側からどんどんどんどんって叩かれてないでしょうか。世の中を歩むっていうことはやっぱり大変ですね。多くの戦いがあります。試練や迫害があります。自分の弱さにつまずきそうにもなります。でも私たちが心を開き、イエス様を見上げて歩んでさえいれば、イエス様が私たちと共に歩んでください。素晴らしい祝福の景色を見せてください。そのことをもう一度思わされました。そしてフィラデルフィア教会を目指して、良い教会を目指して歩んでいきたいなと思わされました。で、上を見て歩むんですけど、でも同時に私たちが落ちぶれてしまったとしてもイエス様は叩き続けてくださる方、この圧倒的な恵み憐れみに本当に安心感を持ちました。上からも引っ張ってもらえるし、なんか下からも押し上げてもらえるような、そういう至れり尽くせりの 愛をいただいているなと思います。7つのラブレターは私たち教会に宛てられたラブレターでもあるんです。ですから時折このラブレターを読み返しつつ、イエス様に喜ばれる教会として成長させていただきたいと願います。お祈りいたします。天の父様、御言葉をありがとうございます。ラオデキア教会、多くの問題を抱えた教会でしたが、しかしその教会をイエス様は見捨てることなく、愛を持って厳しい呼びかけをしてくださいまして、このことを見させていただきありがとうございます。あなたと共にこの人生を歩むことができる幸いを感謝いたします。私たちがあなたに喜ばれる教会として、白い衣を着せていただいている教会として成長していくことができるように、どうか導いてください。そのための唯一の鍵はあなたの教えに聞くこと、そして私にできる応答をすることです。どうかそれを日々行う中で良い教会になっていけますように、あなたがお導きください。お一人お一人の今週の歩みが主によって豊かに祝されますように、感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく祈る時を持ちましょう。